これまたは人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました、俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。宮古内の元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、最後にサラリーマン吉田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
したらもう早速、ようやく、早速じゃねえな、ようやく3人揃ったところでですね、
はいはいはい、
あれはね、我々ずいぶん先送りしていたものがありましたんでね。
そもそもがさ、新年一発目でいただいたお便りをお返事何個かしようって思ってたんだよね。
そうだよね。
ほいほいほい。じゃあ、いただいたものを返していくって感じですかね。
吉田くんのね、独自の切り口でね。
独自の切り口。
普通でいいから返せよ。
お便りに対してビシッとお便りを切ってもらおうかなと思いますよ。ビシビシ。
そういうケアだっけ、俺、なんだろう。ちょっといない間にコンセプト変わった？この番組。
あ、もう久しぶりなんでね。俺の中の吉田くんがちょっと生まれ変わってるかもしれない。別の生き物になってるかもしれない。
じゃあ、とりあえず、お便り読もうと思ってたやつを、はいはい、まだちょっと溜まってはいるんですけども、まず、いただいたお便りから、はい、じゃあせっかくなんで吉田くん読んでもらおうかな。
はい、じゃあ早速読ませていただきたいと思います。ニコさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ読ませていただきます。オレマタの皆さんこんばんは。2022年も終わりに近づいてきましたが、音楽アプリ Spotify では年末に年間を振り返ってユーザーにストーリーを作成してくれる機能があり、ユーザーが一番聴いた歌手曲などをまとめ動画を作ってくれます。私は今年一番聴いた歌手は神田沙也加さんでした、うんうん。皆さんが今年一番聴いた歌手曲は何ですか？
ニコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません。2022年も終わりに近づいた時のメールをいただいてましたね。本当に。
開けちゃいましたね。神田沙也加さんってあれですよね。もう去年ちょっと亡くなっちゃった方ですけど。
そうだね。残念ながら。
うん、まあ、声優さんであったりとか、まあ、女優さんとかやられていた方ですよね。
舞台とかよくやられてたんじゃなかったかな。
神田沙也加さんの曲っていうと何があるんだろう。あんまり触れてきてなかったから。
俺もあんまり曲は聞いてないな。
ディズニーとかに。
ああ、なんかそういうね、イメージですね。
ような。
うんうんうん。ちなみに、庄司さんはどうでした、うん、?2022 年聴いた曲。
これね、2022年聴いた曲は、ちょっと待ってよ。ちょっと出してみようか。
Spotify、はいはい、ユーザーですよね。
Spotify、Spotify。そうそうそうそう。ね、音楽はね、うんうん。ポッドキャストはね、Apple Podcast でいっぱい聴いてるんだけどね。うんうんうん、あ、俺ね、はいはい、別に全然面白くないけど、
はいはい、どうぞどうぞ。
1位が、僕普通に洋楽のアンダーソン・パークという方を一番よく聴いてたな。アーティストだと。出てた。
まあいいですね、
うん。で、第2位が、まあこれ本当に、真実なんで別に面白さとか求めてないから本当に俺のだよ。第2位が俺はサンダーキャットを聞いてたね。サンダーキャットわかんないか。うん、あのアーティスト、アーティスト。
あ、俺わかんない、サンダーキャット。
サンダーキャットはね、めちゃめちゃいいんですよ。もともと、まあ、ベーシストの黒人の方なんだけどね。
そう、う
ん、めっちゃベース上手い人なんだけど、R&B ソウルっぽい感じかもし
ん
ないね。
パンクのおじさんが出てきたんだけど、黒人の。アンダーソン・パークとは近い感じなんすか、
う
ん、
いや、アンダーソン・パークよりも、もうちょっと、なんか今時の前衛的な感じって言えばいいのかな。
へ、
う、
ぇ、
ん、そうそうそうそう。サンダーキャットで、全然サンダーキャット聞かない人にも一つだけネタに日本人としてなることが思い出したんだけど、うんうん、サンダーキャットさんね、日本のアニメ大好きなのね。
うん、あの顔で意外すぎる。
でも、なんか北斗の拳とかそこら辺で育ったみたいで、ドラゴンボールとかね。
その辺なんだ。へぇ、
全然曲調は違って、めちゃめちゃオシャレなソウルっぽい感じなんだけど、ドラゴンボールが好きすぎて、ドラゴンボールドゥーラグっていう曲生まれ出してるからね、自分で。まあ、さっさとじゃあ僕のやついきましょうか。サンダーキャットが第2位で、うん、第3位はね、あれだ、また今年も俺はよく聞いてました、ビリー・アイリッシュを聞いて、まあ、ビリー・アイリッシュはまあ、いっか、有名だし、
うん。
で、第4位はね、日本人出てきてね、トキアサコさんを俺よく聞いてたみたいだね、今年。
何ですか？何
じゃん。あー、トキアサコさんか。
うん、トキアサコさん。まあ、デビューは確かシンバルズだったかな、あの、渋谷系の最終ぐらいの、人で、で、その後、俺はその頃聞いてなくて、俺あんま渋谷系って実は聞いてないタイプだったから、
うんうんうん、
リアルタイムでは聞いてなかったんだけど、ソロになった後というか、ほんと最近意外と好きになって聞いてたりとかするね。
なんかさ、俺もあんまり、その、アーティストとして知らないんだけど、Spotify で曲が流れてくるイメージがあって、ランダムで。で、なんとなくいいねしてたのが、夏用のマジックとか、あの辺は、聞いてたっぽい。俺も
本当何気に聞いてるかもしんないね。
そう。トキアサコさんっ って認識はしてなかったけど、うんうん、聞いてたっぽい、
うん、で、うん、それで一つだけネタになりそうだったらね、うん、俺なぜか5位にね、ね、デビルーフが入ってるわ。今時のね、めちゃめちゃゴアビジュアル系、
ね、知らない。
あのビジュアル系の千夜一夜の時に知らない。
ビジュアル系の千夜一夜物語、僕らの企画をやろうとしてビジュアル系の今時のって全然聞いてないから調べてた時に知って、うん、
はいはいはいはい、
ビジュアル系デスコアバンドなんだけど、すげえグロい感じのやつなのね、でグロすぎてねちょっと好きになって、その後ね聞いてたんだよね、うん、結構
ファンになっちゃったんだ。
第5位に入ってるからファンだなこれも。
結構聞いてるもんね。
だけどそうやってなんか洋楽中心に聞いてるような感じがしてるじゃん、うん、アーティスト見たら、
うんうん、
でもね俺ね聞いてる曲の第1位はね、私は最強だった、アドだった。
あ、わかるな。
いいっすよね、普通に、ね、
普通にいいよね、うん、普通にハマっちゃってね、癖になって気に入ってたな、う
ん
う
ん
う
ん、
俺は。
あ、岩さんは？
僕ね、
Spotify
じゃないんですよ。
Apple Music、
う
ん、
だから個人的にこれ確実にめちゃめちゃ聞いてたっていうやつだったらあげれるけれども、う
ん
う
ん、まあ何でもいいんじゃない、とりあえず絶対これ聞いてたって感じのでもいいんじゃないですか。
2、3曲いきますけども、ね、うん、多分一番聞いてたのは、はいはい、日本人のライトっていうバンドの、
全然わからん俺、
タイムマシンっていう曲。
へえ。
多分これはめちゃくちゃ聴いてると思う。
最近の人？
いや、結構前からいるような気がする。インストバンドなけど、ボーカル曲もある感じで、あ、もうちょっとアーティストには詳しくない。あと音楽のことの説明がうまくできないっていう感じの。まあ好きなんですよ、ライト、
うんうんうん。
でもめちゃめちゃキャッチー。歌がないだけで歌があるのではってくらいキャッチーなんで、聴きやすいやつですよ。いいですよ。
ちょっと聴いてみるわ、はい。意外とこうやって聴いてみると、結構3人とも知らない音楽を聴いてるね、お互いで。
面白いよね、そういうのはね。あとね、うん、ロウロアって読むのかな。
全然わからん。
ロウロア。
全然わかんない。
ボーンズって曲をめちゃくちゃ
聴いてる。あー、出てきた出てきた。洋楽
全然知らない。
洋楽これはね、うんうん、もう分かりやすく僕ゲームオタクなんで、
うんうん、
あのデスストランディングっていうゲームがあるんですけど、ね、
あ、それで使われてるって書いてある
。それでガンガン使われてるんですよ、ロールワーの曲で。もうめちゃくちゃゲーム内でこのタイミングでかけるとはずるいっていうようなタイミングで入ってきたりするから、もう大好きって感じですね。
今ちょっと調べたら、俺も全然知らないバンドなんだけど、ロウロアはアイスランド出身のロックバンドって出てるね。
全然知らない。
これもオルタナだと思います。
へえ、あ、オルタナ、インディーロック系だね。
気持ちいいって曲ではないかもしれないけれども、僕は大好きです。
これも聞いてみよう。
聞いてみてください。
全然知らなかったバンド。
面白いね。なんか全然知らないの出てきます、
ね。あとね、タイトルをね、今一緒で。かかってくるのを聞いてるじゃん。
ああ、そうだね。
これ好きだって、
うん。そんな時代感だよね、ほん
と。そうなんだよね。あ、でもね、俺ずっと聞いてるのがコーンね。
あ、コーン、お前ずっと聞いて、うん、高校生の時からずっと聞いてない。
高校生ぐらいの頃からずっと聞いてるんだけれども、改めて聞くんだけども、うん、コーンって、本当に抜けの悪いボーカルしてるなっていつも思う。すっきりしねえなって、もちゃもちゃっとした感じだなって思うんだけども、不思議と刺さるっていう人がいるものだと思う。
まだ現役なんすか？コーン。
コーン現役だと思うよ。
現役なんだ。
でも明るくなったと思うよ。俺が一番好きだった頃はね、泣きながらライブで過去のトラウマを歌いながら泣いているっていう頃のコーンだから、ハゲてるしと思いながら。
だいぶ大人になったかもしれない、ね。
超かっこいいなって。大人になった。すごく大人になったと思う。
じゃあ吉田くんはどうなんですか？
いや、僕もですね、あの Spotify 使ってるからランキング見ようと思って消えちゃってたんですけど、うんうんうんうん、まあ、聞いてたで言うとアムパム。
アムパム、あ、俺わかるかも。アムパム、
ベストパートバースっていう曲をずっと聞いてるから、多分これは上に来てるんじゃないかな、うん、一応日本人のアーティストなんですけどね、すごいなんか海外っぽい、うん、僕はちょっとうまく言えないけど、打ち込み EDM っぽいっ
ていう、ね、まあ俺はこの前までこの人たちのことを AMPM って普通に読んでたな。
俺も AMPM だったんです。アムパムですね。なんかそう、すごい2017年。
俺も聞いてる。AMPM じゃない
の。そうそう、AMPM。
アムパムだよ。
この人か。
アムパムよ。
アムパムって
読む。AMPM じゃないの。
俺はね、ずっと AMPM として認識してて、何かでアムパムって聞いて、それで、へえ、そんな人いるんだなって、俺聞いとるやんと思って。
聞いとる聞いとる。この人か。共通が出てきた。
なんかね、面白いんですよ。一番聞かれてる曲をバズ出せる技みたいなのが、エンジニアとかクリエイターとかデジタルマーケットとかいろいろやってるお二人で、なんだっけ、なんか GitHub って、まあそのなんだろう、コードとか管理するようななんか仕組みがあるんですけど、 Spotify とかその各プラットフォームで なんか、売れ線がいないところとかをコードでなんか把握しつつ、
ああ、なるほどね。
ここだっていうタイミングで曲を出すとか、なんかすごい、プログラマー的な、
ビジネス実験的な感じだね。
そうそうそう。かつ曲も良いとかで、僕ら世代的にはすごい面白いアーティストだなーっていうので聞いてるのは、ムパムさん。まあ、すごい、おしゃれっぽいの出したんだけど、あとはね、その、奥さんにさ曲を教えてもらうんすよ最近、
うんうん、何がいいみたいな感じでね、
もう自分で発掘できないからもうで聞いてたのがワヌカさんの、
あ、俺知ってる、ワヌカってあのあれじゃない、
そう、あの和風の和にぬかひらが、
ごめんなさい、俺ね実はねそこら辺もねすっげえ好きでいろいろ聞いてんだよ、そこら辺の感じの
人すごいっすね、広い ねより良いって曲がすごいよって、
あ、いいね、
うん、なんかあの辺はすごい聞いてた。
それ言われたらさ、俺さメゾンデとかさいろいろそこら辺とか聞いて
た。あ、俺もメゾンデ聞いてます。
メゾンデ、あ、お前も聞いてんだ、
うん、おじさんがちゃんと抑えてんな、
う
ん、
だからメゾンデ聞いてるし、あと何好きだったかな、うんうん、結局なんかアドとかそこら辺の流れでさ、ずっと真夜中でいるのとかさ、 そうそうそう、あそこら辺の感じの今時のちょっとオタク寄りって言えばいいのかな、うんうん、ボカロの延長線にあるようなさ音楽性って言えばいいのかな、うんうん、俺結構なんか好きでそこら辺は聞いてるけどね、
ずっと前の最近出た新曲のキラキラ、
うんうん、
キラキラ、あれすごい
っ
すね、
かっこいいね、
うん、めちゃくちゃ聴いちゃってる ね、
なんか癖になる音楽作るのうまいよね、うん、あそこら辺の人はすごく、
なんでこの辺結構聴いてて、あ、でね、でね、ちょっとさ、うん、趣旨とずれるんだけどさ、違う曲なんだけど、うん、俺には全く同じ曲に聞こえるっていうのがあって、その辺のラインの曲で、
あ、でも一個曲が流行るとものすごくそっちに寄っていくイメージは俺もあるよ、あ、同じ方向に ね、
そうそう、で、うん、今さ LINE で送ったんだけど、うん、パクって曲と、うんうんうん、あと何やってもうまくいかないって曲があるんだけど、うん、これね俺の耳にで聞くと全く一緒に聞こえるのよ、でなんか奥さん的にはいやそんなことはないって言ってて、聞き比べてみた、うん、確かにそうかもしれないけどいやわからんみたいになって、うんうん、なんか話が平行線になっちゃったんですよ、うんうん、聞いてみてほしくて
じゃあちょっとまあポッドキャスト上では流せないから僕らだけで聞いてみようか、ちょっと流してみるね、うんはいはい、じゃあまず最初はパクの方ね、
うん、そう、これこれ可愛いですね、うん、はい、
パクはあさみさんね、
あさみさん、そうそう、パクはあさみさん、さ、何やってもうまくいかないで、これをアーティストはメイヨさんっていうのかな、
でもう一個何やってもうまくいかないよ、これをちょっとじゃあやるね、はい、あのかけるね、じゃあ行ってみます、
はい、はい、
じゃあちょっと今聞いてみたんですけども、岩ちゃんどう
吉田君の言わんとすることはわかるぞ、同じような曲だっていう風なことで、
う
ん、
そうそうそう、そういうことを言ってるけど
全く同じ意味ではない
それぐらいの、別に驚きはない感じ、
驚きはなかった、
あ、マジで、
俺さあのどっちかが初めにあってその曲をオマージュしてんのかなって思ってた、
ね、うん、なんかこれ系って言い方すごい失礼か、
これ、まあ、これ系って言い方するとちょっと語弊があるかもしれないけど、でもわかるよ、これ系でも多くない、
多い多い、そうそうそうそう、
他にも多分似てる曲あるかもしれない、ね、
これ違う曲だったのかみたいなことが結構、
そうそうそう、なんかそれぞれすごい可愛いし好きなんですけど、うんうんうん、ね、背景が分かんなかったから、あ、これきっとどっちかが初めにあってそっからこう派生したりオマージュとかしてるやつなんだなって思って奥さんに話したら、いや全然違う曲だよみたいなトーンで、何言ってんのって言われたんですよ。なんか釈然としなくて、
似てるよねぐらいのリアクションだった。
似てるよねみたいな。
まあわかるけどってことか。
そういうモヤモヤを共有したくて。
出んだろうかと。
特にさ、ボカロ界隈って言っちゃうと、俺もボカロ界隈のこと詳しいわけじゃないから、すごくあのない知識での話になっちゃうから語弊がすごいあるかもしれないんだけど、うんうん、やっぱアルバム勝負じゃなくてさ、一曲勝負な感じになっちゃう。うん、一曲一曲がさ、なんかすごいシングル曲みたいなノリじゃない。だから一つ流行ったコード進行とか感じがあると、そっちにみんなわーって寄っていって、次のトレンドが出てくるまではそっちっぽい、今大ヒットした曲の同じ曲調とかさ、同じなんか、例えばね、女の人の暗い声で始まる曲がヒットしたらかっこいい系の声でね。そうするとそういう感じの曲がすごいバーって出てきたりとかする傾向はあると思う、俺。
トレンド感みたいな
のね。そうそうそうそうそう。トレンド重視というかね、すごく、やっぱ。
で、なんか割とでもこの辺の曲は最近聴き始めてるというか、勉強させていただいてます、
ね、うん。俺はね、勉強じゃなくて普通に好きでいろいろ聴いてるけどね。
広く聴きますね。 ボカロ系結構聞いてますもんね。なんかそれこそ YouTube にしかないようなやつとか聞いてませんでした、
ね、あれだよね、フォニーとかさ。
あ、もう全然わかんないわ。
新鮮なんだよね今ボカロ系の曲っていうのがすごく自分の中 で
さ、俺も洋楽派というか学生の時は、うんうん、まあ、それこそレイジ聞いてとかさ、ニルバーナーとかだったけど、今も J-POP しか聞かなくなっちゃってさ。
あ、でもわかるわかる、その感じ、うん、すごいわかる。
疲れ
いいよね。
たというか、でも今の J-POP なんか面白くないですか？
いや、面白い。すごく面白いなと思って。
ね、あの、まあ、最近チェンソーマンアニメやったじゃないですか。うん、で、あれ、毎週毎週エンディング曲違うようで、その、なんだろう、なんか若者カルチャー音楽大集結みたいになってたと思うんですけど、うんうんうん、どの曲もちゃんと聴けるというか、新鮮な、聴いたことないな、こんな感じの曲みたいなのが多かった印象があって、うんうんうん、J-POP だせーみたいなスタンスが、昔あったと思うんですよ、10代の時。
ああ、10代の時な。
でもそれ俺明確に思うことがあって、それで別に昔の人がレベルが低かったとか言う気は全然なくて、うん、全然昔からさ、もうすごいレベルの人たちがいっぱいいるのは確かというか、その時代その時代の作り上げた人たちがいるのはもう前提とあるとしての話なんだけど、うんうんうん、最近なんかね、そういう人たちの影響をずっと受けてきた新しいアーティストが、昔はやっぱり洋楽のいいところから引っ張ってきて作ったとか、それをさらに自分でアレンジしたとかっていう作り方とかがやっぱ多かったと思うのね、
うんうん、
でそれで自分の個性って出してたっていうイメージがあったんだけど、まあ、あくまで俺の聞き手としての感想だよ、うんうんうん、なんだけど、うんうん、今の時代の新世代みたいな人たちってそこから完全にすでにもう洋楽とかすら意識しなくなってきてる気がするのね。
あ、うん、
もう完全に自分の耳に入る音っていうのを、国籍とかどこの国の音楽だからとかっていうのを全く意に介さず、いいと思った音が聞こえてきたのを全て取り入れて次のものを作ってる感じがするのね。うん、
なるほどね、
あそこの音楽に憧れたとかさ、昔だったらなんかそれこそさ、洋楽のロックの人たちに憧れて自分もロック始めましたみたいな時代だったわけじゃない、うん、時代感としてはね。今はその、うん、そういうどこどこに憧れてすらでもなくて、何かネットから聞こえてきた音楽に影響を受けてとかっていうののなんかごちゃ混ぜ具合がね、もう半端ないところ行って、もうガラパゴスとすら言えないぐらいの自由度を手に入れてる感じがする
んだよ
ね。
前なんかの動画かテレビでさ、こうプロデビュー、メジャーデビューしましたっていう新人さんのやつで、うんうんうん、まさにその子っていうの、女の子だったんだけど、その子っていうのが楽器も全く弾けないし、楽譜も読めないんだけども、そうか、iPhone の作曲アプリみたいなやつあるじゃない。ああいうので本当になんとなくポンポンって音出してみて、かっこいいなって思った音の組み合わせだけで曲作って、うんうんうん、そのままプロデビューみたいな、メジャーデビューみたいな感じの子で、本当に音、うんうん、音で作ってんだなって。もちろんなんか好きなモデルっていうのはあるんだろうけれども、うんうんうんうん、いいよね、自由で。自由に作れる時代っていうのはいいですよね。でもそれを踏まえて、それを踏まえて、はいはい、カッチカチの商業路線で作り込まれた J-POP よくない？それを踏まえてよ、うん、今のその自由な発想の塊みたいなものがありきの上でガチンコチンに作り込まれてる、まあベタでベタ見しめたようなやつとかも、もういいなと思うんだよね。
でさ、なんかその国内アーティストもさ、その何なんだ、 J-POP もいいねっていうのもあるんだけど、J-POP というか日本の文化が世界に与える影響みたいなところもちょっと感じてるものがあって最近、うんうんうん、あ、真面目な話じゃないよ、あのね、うんうん、あの結構僕コツコツジムとか行ってんすよ、1年ぐらい。尿酸値がめっちゃ高くなっちゃったから痛風
そんなシリアスな理由で
痛風になっちゃっててそう、これはまずいと思って行き始めて習慣化してるんですけど、でインスタでね、筋トレの動画とかめっちゃ流れるようになってきたんですよ、
うんうんうんうん、
でまあ黒人さんがさ、ジムのやり方を教えてくれるみたいな、うん、こうやってトレーニングするんだっていうショート動画が流れてくるんだけど、なんとなく音ありで見ちゃった時があったら、うん、あったんですよ、うん、バックでミュージック流れてるんですけど、うん、なんかね、そのレゲエ調というか、すごいなんて言ったらいいんだろうな、説明できないんだけど、うん、もう民族音楽に近いのがこうラップ調みたいな、もうな、難しい音が流れてて、うん、あ、まあかっこいいなーって聞いてたら、なんか聞いたことのワードがなんかちょいちょい挟まっていくんですね、
うん、
でその時は特に聞き流したんだけど、またなんか、うん、その動画見るたびにその言葉がなんか入ってきたんですけど、うんうん、ちゃんと聞いてみたら挽回って言ってるんですよねあ、これ挽回だって思って、うん、でそのアニメのそのブリーチの京楽さんっていうキャラクターがいて、
わかるよ、
彼の挽回名があるんですけど、うん、なんかその、うん、ブラックミュージックの中にちょいちょい挽回って入って、加点胸骨カラマツ真珠って言葉が これ挽回だって。
挽回してるってなったんだ。
そうそうそう、気づいたんだ。
そうそう、あ、こういう使い方すんだって。なんかそっからいろいろ、掘り始めたら、その挽回の音声がいっぱい、なんか流れてて。
うんうんうん、それは洋楽？
いや、インスタで使える用の音源として。
なるほど、なるほど。
多分、どっかの人が、その、挽回って音だけ取って、
それを。サンプリングして、それを入れてるってこと？
サンプリングして、そのブラックミュージックに組み込んだ、いろんな人の挽回が流れてて、何この使い方っていうのと。
挽回しようぜ。
そうそう、ね、反面その言葉としてかっこいいと思ってくれてるんだろうなって思って、
なるほど、
面白いなっていうのが最近あったんですよね。なんかそういう変な風に文化が絡み合い始めてる印象があって、
うん、なんかそういう意味ではちょっとね、一昔前ともう違う世界な感じがするんだよね、うんうん、すごく感じ、ね、
だって黒人さんがさ、下天胸骨絡まつ真珠っていう言葉をなんかかっこいいと思ってるって意味わかんない
し、かんない、ね、
普通になんか見るとね、頭に入ってこないんですよ。向こうのなんか曲やろなみたいな感じなんですけど。
ふと気づいちゃう瞬間があるんだな。
そうそ そう。
耳に覚えのある言葉が。
挽回言っとるぞって。
そうそうそうそう。
あれあれあれ。
英語じゃねえって思って。そう、まあ、その全然関係ない話。ランキングとか何も関係ない。
まあ関係なくなってきたけどね、完全に。
はい、今回はわっと聞いたアーティスト、2020年聞いたアーティストとか、
うん、
でなんか音楽の出会い方みたいな話もあったなと思ってるんですけど、う
ん、はい、そんなに大した話はしてないと思いますが、うん、
まあね、
まあこんな曲聞いたねって感じでね、
うん、うん、でも基本やっぱでもこういうプラットフォームから音楽と合うみたいなことが多くなってきましたね。
いや本当そうだ ね、 ううね、うん、俺もね、やっぱそういう時代なんだとは思うよ、うん、本当、
うんうん
うん、やっぱ曲単位とかね、なかなかそのアーティスト単位とか、僕が学生だった時と全然音楽の触れ方も違うなとか改めて。
じゃあ俺たちなんてもっと違うぞ。
もっと違う。そうだね。
そうですよね。
そうだよ、
ね。でもね、なんか今年もね、なんかどういう感じで新しい曲に出会えるかとかまた楽しみにしたいな。
そうだよね。ふとした瞬間にでも出会いやすくはなってるから、俺は嫌いじゃないんだよな、今って。
ほ
ん
とほ
ん
と。
手軽にはなったよね。
うん。うんで、まあ、ニコさんみたいに、他の方も一番今年聞いたアーティストとか、今一番聞いてるアーティストとか、あったら、ぜひ教えていただきたいなと思ってます。
すげえな。最後、その指名、はい。得意分野のその指名。人に委ねるっていう。
知りたいじゃないですか。
ね、普通に知りたいしね。全然、うん、今ね、聞いたらすぐ聞けるっていうすごい時代だからね。
そうだよね。
教えてくれたら聞いてみます。
うん、
ね。リンクくださいって感じですね。
まあ、我々の言ったやつもね。うん、試しに聞いてみてもらえれば、
そうだね、うん、
何か刺さるものもあるかもしれないですしね、う
んうん、俺ね最後に一つだけ聞いてほしい曲があってね、ね、うん、これ Spotify とかでも聞けるんだけど、全部ひらがなでね、うんうん、河合亜子さんっていう人すごい好きだから聞いてみてください、ね、
河合亜子さん、
だんだんなんかシティポップのエレクトロ系といえばいいのか、なんといえばいいのか、すごくまだ発展途上で、これからどんどんいろいろ曲調も変わっていく人だろうから、
あ、もう若い方なんです
ね、すごい若い、すごい若い、
なるほどなるほど、うん、
まあ、ぜひ聞いてみてほしいですね、この人は。
じゃあ今回の曲は庄司さんが頑張ってまとめてくれるんですかね。概要欄とかにね、また今回のアーティストとかまとめて。
マジで俺がやるんだよそれ。
面白いかなと思うので、リンク渡しておきます。
余計なこと言うな、余計なこと。
お願いします。
覚えてた単語を聞いてみてください。お願いします。
はい、ではでは今回もありがとうございました。
ありがとうございました。